ラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員コピーライターの蛭田瑞穂さんです。
前回に引き続き博報堂の吉岡武春さんをお迎えしています。転機となった旭化成ホームズの 2.5 世帯住宅と、もう一つ、この受賞作としてトヨタのオーリスの CM ありますけれども、これは僕もテレビで見ててものすごいびっくりした CM なんですけど、まさかそれがでも新人がやってるとは本当に信じられなかったですね。びっくりしました。
ありがとうございます。オーリスはちょっと簡単に過程といいますか、そこに行き着いた流れを説明といいますかさせていただきたいです。もともとオーリスってハイブリッドカーでもなければですね、割とそのマニュアルを売りにしてるみたいなところとかもありまして、あとトヨタとしては珍しいんですけど、スポーツハッチバックっていうちょっとだけマニアックな車型をしてまして、割とその挑戦的なって言いますか、挑発的な車の開発思想とはいえ、ちゃんと乗れば走りが楽しめるみたいな感じの、そういう車でして、そういう森も最初に受けました。
その最終的にはああいうものすごい過激というか、すごい思い切った表現と、あとネットとかの使い方とかもすごい工夫があると思うんですけど、でもトヨタの仕事って最初は割とオーソドックスなとこから始まったりしますよね。例えばその車種規定とか、はい、だからまずその言葉で、僕も経験がありますけど、まず言葉で何かを決めていくというスタイルかなと思うんですけど、はい、オーリスもそんな感じだったんですか？
オーリスもまさにそうですね、はい、でただその僕の対面にいる担当者の方がすごい熱い方でして、そういうところで握りつつで、一番最初にそうですね、言葉に握ったのが、これもそれを握ったんかいっていう話なんですけど、常識に尻を向けろ、いきなり握ったんですね。でスポーツハッチバックだからリアが売り出しみたいなところもありまして、で常識に尻を向ける、でもこれ割と僕はこの言葉だけでも、トヨタがそれっていうギャップもあるんで、転がっていくんじゃないかなと思ってまして、で最初に常識に尻を向けろ、ノットオーソリティバッドオーリスっていうのを、一番最初のプレゼンで握れたのが割とでかかったですね、はい、
その常識に尻を向けろとノットオーソリティバッドオーリスっていうのはセットで考えてますか？
最初はノットハイブリッドとか、ノットオートマティックとか、ノットオートマティックか、ノットジャストサイズみたいな、要するに今のコピー、今の車を否定するみたいなコミュニケーションの和法っていうのを最初に、でノットオーソリティバッドオリスっていうのが、僕の頭の回路の中ではっていうか、社内回路の中では一番最初に決まって、でとはいえそれも割と側だなってちょっと思ってまして、で車種規定みたいなのもいるっていうところで、順番としては次に常識に資料を向けろっていうのが書いたっていう順番でした、
最初からその、言葉がそういう風になっていて、
はい、
その企画っていうんですかね、
はい、
もう最初から1回目のプレゼンでもあった、
最初はですね、でそれで言葉はとりあえず握れたんですけど、あとはちょっともう、で尻っていうキーワードを見つけちゃったんで、あとはもう尻100本ノックみたいなもう尻をどうするかっていう
はい、それはプレゼン1回目のプレゼンまでにっていうことですか？
いや1回目のプレゼンで、他の企画いろいろあったんですけど、1回目のプレゼンはとりあえずその コピーの和法っていうコピー自体がバシッと決まって、うん、でこんな土台があるんだから企画もっとジャンプできるだろうっていう風な、まあある意味いいお題をいただきまして、うん、あとはもう尻をどうするかっていうのを、うん、で一回尻100本残して一回これだってこの尻だっていう風にまで一回行き着いたんですけど、それは交差に引っかかるっていう問題がありましてですね、で交差に落ちて僕らはとぼとぼ帰ってきたら、でそれを得意先に報告したら、やっとうちの仕事でも交差に引っかかるぐらいぶっ飛んだものができできそうなんだなって言って、上の方が当時 の, そのキーマンと一番上の方がすごいそれぐらいまあ頑張っていこうっていう感じで喜んでくれてですね、で最終的には乳首に引きつくっていう、もうよくもう訳のわからないもう尻って言ってたじゃねえかよみたいな、尻と乳首っていうもうのせのせでいくっていう。
でも結果出来上がったものもかなり交差普通通らない
そうですよね。いやそうなんですよね、あれだから、まあ、自分たちも狙ってたっていうのもあるんですけど、22時以降しかオンエアしてないんですね。それもまああれぐらい尖ったものっていうのも狙ってましたし、尖ったものだから22時以降っていう風なのと、あとそうですね、あえて22時以降にすることで、まあ情報なんかあれ見た的な深夜にしか見ない人たちにまあ言われるんじゃないかな。でまさかのですね、一回ちょっと欲を出してですね、21時からオンエアしたらですね、えらいクレーム来たっていうその21と22の間ってなんやねんみたいな22かみたいな、キーワードはみたいな、
そういったその全体のコミュニケーションの設計も吉岡さんが。
そうですね、割とそこはまずコピー考えて企画もやって、で最終的にその例えば21日以降にしましょうとかっていうのとかも割と全体で僕はこの仕事に関しては考えれたから、でこれならこういうイベントしましょうとかっていうのを割と自分で考えれたのが良かったなっていう、全体を統括してみれたっていうのが、うん、で結果として YouTube で1000万回以上っていう、うん、もうお化けコンテンツになったっていうのが良かったなと。
ちなみにその去年の2012年の YouTube の、CM の再生ランキングで1位がオーリスなんですよね、
はい、
で2位が別にあるんですけど、はい、それって公式のチャンネルかなんか持っているのを対象としたランキングになるんですよね、
はいはい、
なので僕がやってたドロリッチっていう CM があって、でそれは公式のチャンネルを持ってなかったんですよ、はいはい、だからアカウントされないんですけど、はい、そのランキング的には、はい、でもそれがね300何回とかで、もしも公式のチャンネル持ってたら2位とかっていう風になっていて、
ここでワンズフィニッシュが、まあ、ドロリってすごいですもんね、あのエロさが
結局、まあ、エロが強いという感じ、
まあそうですよね今回ちょっと、まあ、コピーもそうですし、これぐらいギリギリのことするっていうのは、だからそれって結局実現力だったと思うんですけど、かなりちょっと勉強になりまして、あれお尻で女の子かいなって見せかけたら実は男だったっていうところの、男でしたよっていうためにちゃんと突起もっこりとかいうやつなんですけど、それもちゃんと見せないとダメなんだんですね。とはいえもっこりも大きすぎたらダメだっていう風なこともあったりとかですね、
そういうの真顔で言われるわけ
ですね。そういうの真顔で、で僕これはもう実際もうこれをとにかく通すために営業とあとその媒体の人とかと一緒になってやれたっていうのが、今回やっぱアイディアだけじゃなくてコピーだけ企画だけじゃなくて、ちゃんとこれは実行に向けてちゃんと自分も地に足つけて動けたし、そこの交渉とかでもちゃんといけたのが、
うん、
自分の中にもすごい勉強になったし、なんかそういうところなんだなっていう、そのいやこれはちゃんともっこり出しますけどそんな大きいもっこりじゃないですみたいなこととかをちゃんともちろん乳首見せますよみたいな、でパンツの面積とかでコーサーとかも引っかかったりするので、いやパンツはちゃんと押しちゃってる面積でみたいな、あとパンツの生地とかもこう持っていったりしてですね、この生地でみたいなことをいい大人がやるっていう。
へー、多分同時期に僕もトヨタさんの仕事をやっていたと思うんですけど、はい、よく、いや本当に トヨタさんであそこまでできるっていうか、僕らもだからなんていうか勇気づけられたというか、はい、あなんかね今までなかなかこう大きな会社だし、はい、あんまり思い切ったことはできないんじゃないかなとかいうふうに勝手にね自分たちでリミッターをかけているようなところもあったんですけど、はい、ウォーリスを見るとここまでできるんだなっていうふうに非常に勇気をもらいました
ね。まあそうですよね。あまあこれはもう完全にあのクライアントの方の担当者の方の志がすごい高かったっていうのがあって、だから僕らもそこまで一緒になって頑張れて、うん、そのパンツの面積がどうのみたいなことをまでやれたっていうのがありました、
ね、さっきいただいたメモの中にですね、はい、商品の本質を言葉で話題化するというような文章が書いてあるんですけど、これはどういうこと
ですか？これはちょっと相当偉そうなことを書いてるんですけど、あの商品そのもののど真ん中を捉えつつもそれ自身が広がっていくっていうのが、うん、なんか自分の勝手な理想っていうか、うん、目標っていうか、そういうコピーをかけたら、うん、一番強いんじゃないかなって、うん、まあ、すごい当たり前やろってことを書いてるんですけど、うんうん、
それがさっきの、常識に資料向けろっていう商品の本質を、はい、それをということ、
はい、それを、まあ、自分の中ではそうかなと、うん、常識に資料向けろっていうその言葉を軸に、うん、あの世の中化していったっていうのは、まあ、ちょっとできたかなみたいな、うん、いやもっと上手にもできると思うんですけども、うん、そういう自分はもともとがその、あの島さんのもとで学んだっていうのもありますんで、うん、その時に学んだのはその広告はそのアイデアは企画はそこだけで考えるんじゃなくて広がっていかなきゃダメなんだよって、それを広がっていかなきゃそのコンテンツとしては弱いっていうか、っていう考え方の方だったんで、それはすごい教えられましたんで、その発想的そういう視点はありつつもちゃんとコピーとして本質をつくっていう、コンピ商品の本質を言葉で話題化するっていうのは、まあ自分が、まあ自分がそういうふうに育ってきたっていうこともあるんですけど、やりたいなっていう理想ではあります、
うんうん、でも旭化成の 2.5 世帯住宅もその常識に資料向けるもそうですけど、はい、そういう本質的なものを表現する感じで、
はい、
前回話しされていたような、はい、あるあるとはまあ全然違う方向ですよね、
はい、
ね、
いやもうそうなんですよ、まあ、自分があるあるがないないの人間だからなんですけどあるあるはまあちょっとそっちには踏み込めないし、そっちにはみんなでさん上手なんで踏み込まないどこうと思ってる。その代わり僕は、まあ、できるかどうかは分かんないですけど、ど真ん中的に僕はあのこんな の, あのおもねってるわけじゃないんですけど、佐々木宏さんのコピーがすごい好きで、ダメ絶対とか、ボス飲むとか、もうそういう風にもうゴーンと決めつけちゃう、蹂躙するようなこれカットした方がいいですかね、的な言葉がすごい好きで憧れて、あとキムトーさんのノーミュージックのライフとかもそうだと思うんですけども、ああ、ノーミュージックのライフはまあ共感するのもそうだと思うんですけど、なんか有無を言わさない感じの言葉っていうので、うん、あのそれがしかも世の中に広がっていくみたいなことはできないかなといつも考えて頑張っていきたいなと思ってる、うん、
なるほど。じゃ あ, ありがあのオーリスの話をありがとうございましたということで、今回の終わります。
吉岡さんが最高新人賞を取ったコピーが読める TCC 年間2013絶賛発売中です。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先はpodcast@tcc.gr.jp 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。